はい、それでは、御言葉です。今日は、今朝は、歴代史第一の4章の9節と、10節ですね。歴代史4章の9節と10節です。で、午後に、歴代史の1章から9章までをですね、見ていきたいと思います。で、私がこの御言葉をですね、お話ししていく上において、歴代史は、チャレンジなんですね。前もって読まれた方は理解できるかと思いますが、皆さんにとっても、チャレンジかと思いますが、ぜひですね、この難関をですね、通り抜けてですね、このなんていうのかな、こう雰囲気的に言うとですね、こう水がなんか味噌が、味噌を入れたんだけど水が多すぎちゃってですね、こう薄くなっているところから、ちょっとこう凝縮してですね、ちゃんと味噌汁を飲めるように努力していく必要があるんですね。この名前ばっかりが並んでいたりですね、または過去のイスラエルの歴史が書かれていますから、また繰り返しになってきますから、実は本当はそうではないということを、この午後にですねお話ししていきたいと思いますけれども、ということで、長い箇所になりますが、今朝はですね、この、4章の9節と10節にあるこの御言葉に注目していきたいと思います。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。で、彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからといって、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。こうして神は彼の願ったことを叶えられたですね。神様に呼び求めたヤベツでありますが、歴代史にはこのように祈る人、また主を呼び求める人が、よく出てきます。で、このヤベツという人は、このサムエル記にも列王記にも出てこない、本当歴代史にしか出てこない人なんですね。でもやはりこの歴代史を書いた人が、この呼び求める、神様に呼び求めたという人で、こう記してるんだと思うんですね。このユダ族の人です。そして名前が列挙されている中で、突然この逸話が挿入されています。で、まず、この9節で、彼の兄弟たちよりも重んじられたとあります。あるいは彼らの頭であったとあるんですね。なぜかと言ったら、祈る人だったからです。祈る人だったからです。神に呼び求める人、祈っていく人は神から重んじられていきます。というか、人々からも重んじられていきます。その人を通して神が働いてくださるので、それをおのずと周りの人は見ることができますから、その人に対して、重んじていくわけなんですよね。で、テモテへの手紙の第一は、その教会の公の中でどのようにして私たちが動いていけばよいのかを書いてるんですけども、その中で、テモテの第一の2章の8節で、ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。祈る男は美しいです。女の人がですね、この人素晴らしいなって、まだ結婚相手を探している人であればこの人素晴らしいなって思うときは、祈っているへりくだった姿を思ってくださいですね。まず選ぶときにですね、お金とかね、学歴 ではなくてですね、なんだこの人と一緒にいたらちょっと貧しい生活しなきゃいけないからじゃなくて、祈る人なわけなんですね。心当たりありますか？いいですよ、ちょっとね、いいですよ、そして祈ることによって今話したように物事が動くんですね。ヤコブの5章の16節で、義人の働き祈りは働くと大きな力があります。でこれは実はエリアがその後で書いてあるんですが、3年以上雨が降らないように祈ることができ、また祈ったら雨が降ったという物事が動くわけなんです。それでこのヤベツは重んじられました。でヤベツという名前がこの母親が名付けた、そのいきさつが書いてあるんですが、悲しみのうちにこの子を産んだからとあるんですね。悲しみというのがこのヤベツの名前の意味なんです。難産だったんでしょうか、障害を持って生まれてきたんでしょうか、わからないんですけれども、聖書の時代ですね、人の名前というのは非常に重要なんです。ですか、ただ名前をつけたっていうことではなくて、このその後にこの続くその人の在り方をこう決定づける、その人の本質を表す名前そのものが、神の名を褒めたたえよって私たち言うじゃないですか、神様を褒めたたえよっていうよりも神の皆を褒めたたえよって言いますよね。で同じようにその、この名前というものがこの神の本質を表しているわけであって、その人の名前も同じように生まれてきた時に与える名前というのがその人の本質を表していくようになるわけなんですね。その有名な人として、有名な人っていうかごめんなさい、その、そうですね、有名な人としてヤコブがいてエサウがいて、ヤコブがかかとをつかむものなわけなんですよね。で、人の弱みを取ってってこう自分の利益のために動いてった人だったんですけれども、神によって、神の御使いによってイスラエルですね、勝利するものですね、そのようにこうまたは神に支配されていくものという意味もありますが、そのようにこの新しい名前を付けられたわけなんですね。で、どうですか、これ私が知り合いになったクリスチャンの人たちを見ますとですね、意外になんか予言的な名前を付けられてる人って多いんですよね。例えば私、清正ってね、もうでっかい名前だし、日本人だったらどこかの将軍でいたような、そういう人って思いますよね。でも清いという言葉と正しいってものすごく聖書の中で重要な言葉なんですよね。到底私は清くないし正しくないということは、皆さん以上に知っているし、いや神様、いや実はなんか皆さん以上に知ってないかもしれないけどもでも福音は何ですか？キリストの血によって罪が完全に清められた、そしてキリストのうちにあって義と認められるというのが福音じゃないですか。ですね、本当に親はクリスチャンじゃないのになかったのに、そのような名前をつけるという、予言的な意味合いもあるかもしれないなってこう思う時が多いんですね。でこのヤベツもそのようにして生まれてきて悲しみといつも呼ばれていく。そこで彼は祈ったんですよ、祝福だと。で、似たような人が過去にいて、ベニヤミンがそうだったんですね。お母さんラケルだったんですが、彼女難産でその後で死んでしまうんですね。でその死ぬ直前につけたのがベンオニ、私の苦しみの子ってつけたんですよ。でも父親はベニヤミンと名前を変えて右手の子って名前を変えたんですね。でヤベツはそのように名前を変えられることはなかったんですけども、祈りによってその自分の人生がそのような悲しみとか災いではなく祝福になるようにという、で事実重んじられていったというように祝福に変えられていった。皆さんの人生がですね、 このように宿命的なもの、運命的なものとして定義づけては決していけないんだということを、今日はこのヤベツの祈りを通して学んでいかなければならないわけなんですよね。いいですか。で、私がまあしばしば言うのが、女性に対して特に話したいのが、占いはやめてくださいということです。もちろん聖書に占いは悪霊から来るものであって、占いを行う者は殺さなければいけないという厳しい戒めが、この掟がですね、この旧約聖書には書いています。で、それだけではなくてですね、占いというのは何をするかというと、皆さんをがんじがらめにするんですよ。運命の中に置くんですね。それ、これをしなければこうなる、あるいはあなたはこういうものであるというふうに、そのように宿命とか運命とか、そのように決めていく。ちょうど悲しみの人だっていうふうにヤベツが言われて、その通り私は生きていかなければいけない運命なんだ、宿命なんだというふうに、それを占いは見事に行うわけなんですね。聖書には何て書いてありますか。あなた方に与えた計画は将来と希望を与えるものである。あなた方が願い、探せば私は 見出されるよ。このような運命を覆す神様が、私たちが本当に切に願ったところである神様の、その自由な働きを、計画をですね、私たちは見ていくことができるわけなんです。まずイスラエルの神に彼が祈って、10節です、呼ばわって言った、私を大いに祝福してください。イスラエル、先ほど言いましたヤコブが元々の名前ですけれども、彼に神は祝福の約束を与えられましたが、私を大いに祝福してください。どうですか、この私を祝福してください、私を幸せにしてください、で、このような祈り、あるいは私を救ってくださいという祈りが、まあ初めになりますよね、福音を聞くときには。で、このように、この私がですね、こう福音を語るときにですね、必ず返ってくる答えというのは、多くの人は、必ずじゃないね、多くの人が言ってくる答えというのは、それではちょっとわがままじゃないかっていう答えなんですよね。私を祝福する、私を救ってください、私を、自己中心ではないか、そうではなくて他の人たちのために生きていくことが大事なのではないかという、なんていうのかな、正直じゃないなっていうふうに私は感じてしまう答えを、まあ、よく受けるんですね。自分は他の人たちを世話するべきで、自分のことを祈るのは、自分が主から受けたことを話さないで他の人たちを世話することが霊的だ、まあ、そのような傾向を、まあ、持ちがちですけれども、これを偽りの謙遜と呼びたいと思います。日本語に遠慮という言葉がありますが、これを英訳すると、false humility だってよく言うんですね。偽りの謙遜と、こう、まあ、訳していいんじゃないかっていうふうに言う人がいますね。自分が主から祝福されることを、神様から良くしてもらえることを祈らないのは、実はいいですか、神ご自身が自分の生活に関わるようになる、介入されるっていうことをうすうす分かってるから祈れないんですよ。他のことは祈っても、自分のことが祈れないのは、良くしてほしいというふうにも祈れないのは、もし祈ってしまって祈りが叶えられたら、自分が神様と関わって生きていかなければいけないということが分かっているから祈れないんですね。アハズというユダの王様がいましたが、イザヤからこう言われたんです。あなたは印を求めなさい。そしたら彼は答えました、私は主を試すことなどできません。霊的じゃないですか。そしたら神がイザヤを通して、こんなことでも煩わすのかって、こういうふうに言ったんですね。アハズはですね、主を試したくないなんてかっこいいこと言ってますけれども、実はですね、印を求めて主がね、その印に応えてくださったら、本当に神が生きているってことが分かってしまって、彼は偶像を拝んでいましたから、 そっちの方を祈れなく、そっちの方で拝めなくなるというのは分かってたんですよ。だから彼は試したくないと。いいですか。父なる神様は私たちがどんな小さなことでもご自分に関わるように、ご自分により頼むように願われてるんです。イエス様が祈りなさいって言った命令の中でも、日曜の糧を日々与えてくださいっていうものがありました。御国が来ますようにという大きなことを祈らせた後に、今度は日々の糧を与えてくださいっていう小さなこと、本当に今あることについて祈りなさいというふうに言われたんです。そしてピリピの4章の6節には、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいってあるんですね。どうですか。思い煩いを私たちしますね。私します。どれだけのものを神様に持っていってるのかなっていうと、ここで全てのことについてって書いてあるんですが、持ってってないなって告白いたします。なんか自分で処理しなければいけない、なんか悪い意味での責任感を持って自分でいろいろと心配していくんです。神はこれを嫌います。神様は小さな子供のようでいてほしいんです。だからって無責任な行動を取れって話じゃなくて、あらゆる場合に感謝と願いを持って神様に願い事としてどんどん言っていきなさいってこう言ってるんです。そしたら全ての生活の中で神が生きているっていうことが分かるから、神様に全部明け渡していく、従っていく、そして、命令を守っていくように導かれていくようになるんです。でガラテア書の3章の9節で、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですって言ってるんです。だからヤベツが祈った祈りというのは、実はイエス・キリストを信じる者も祈ってしかるべき、いや祈らなければいけない祈りであって、なぜかと言ったらアブラハムの祝福を私たちも信じることによって与えられるんだと言ってるんです。祝福を受けずして他の人をどうやって祝福しますか。神から受けることなくしてどうやって他の人に分けることができるんですか。問題を解決しようとしていろいろと努力してるけれども、自分がその解決の知恵と力が与えられなくて、どうやって分かち合っていくことができるんですか。なんですね。ですから自分が満たされるということ、神に満たされるということは、結果的にっていうよりも目的として他の人をに仕えていく、他の人に、こう本当分かち合っていくということになっていくわけなんですね。で次の祈りが、私の地境を広げてくださいますように。神様の約束としてイスラエルには地境がありました。この割り当て地がありました。でこれを広げてくださいます。神様が約束された通りに広げてくださいますように。で今は実際所有しているのは少ないんですよ。けれどもそうではなくて、もっとこの神様が約束されたその土地と同じように広げてくださいますようにということなんです。これが私たちも同じように祈る必要があります。神様が約束されているものがあるんですが、実際にそれを享受している、自分のものとしているというのはギャップがあるんですよね。それでその神様が約束されたところまで広げてくださいますようにという祈りを捧げる必要があるわけなんです。で私たちは根本的に内向きな人間です、存在です。内向き、まず自分自身の領域しか考えないようになっています。非常に小さな地境ですね。自分運なんですよ。で、ある牧師がちょっと皮肉を込めた言葉を話してですね、私は大笑いしたんですが、まあ、こう言いました。自分が他の人にどう思われているか気にするな、ね、 あなたと同じようにその人たちは自分のことしか考えていないから。わかりましたか。今笑った人はですね、ちゃんとメッセージを受け取りましたね。私のことどう思ってるかしら、ね、今日はね、例えば僕はね、こう例えばこうね、まあ、ネクタイ結構目立つよね。でもここら辺からこのちょっとこう汚れてるなとかでね、でも見てるわけないんですよ、ね、そうでしょ。だって自分のことで精一杯だもんっていう話なんですよ。だから気にするなと。あなたと同じようにってこうね、ちょっとすごいかなりプライドがね傷つけられるけど、いい意味で傷つけられる言葉であります。で、今度私たちの関心の領域というのは自分のすぐ周りにいる友人や知人なんですよ。お仲間、いわゆる悪い意味でのお仲間なんです。仲良しグループです。で、そのごく少数の人たちの中で自分は神の恵みを受けたいと思っているんですね。そして外側にいる人々が、その周りにいる人々に目が止まっていない。で、これクリスチャンやっちゃまずいんです。これを交わりという言葉を使ってはいけません。いいですか。これは交わりではないんです。聖書が定義しているコイノニア、交わりというのは親密な、そのお互いの仲間の中でも親密な交わりがあると同時に他の人に分け与えていく交わりなんです。この第一コリントでしたっけ、第二コリントか忘れましたが、恵みの交わりに預かるようにと言ってエルサレムにいる貧しい兄弟たちのために他の異邦人の人たちが多い教会のところで貯金、そのお金を集めていった。交わりに預かる。だから全然自分たちとは関係のない、まあ実際はあるんですけれども、その人たちに交わりに預かるようにということで分かち合っていく、広げていくんですよ。これが交わりなんですね。そしてエペソの手紙の2章の後半、前回は前半を学びましたが、後半のところには異邦人が神から遠く離れているけれどもキリストイエスにあって全く近づいたものとされて、ユダヤ人と異邦人の中での壁がキリストが平和を作ってくださり一つになったんだと。これが交わりなんです。異邦人もう本当に遠い存在です。ユダヤ人にとってエルサレムに行かれた方はですね、分かりますけれども、超党派のユダヤ教徒の人がですね、目の前に自分がいるのか全然存在さえも無視するかのように、たったたったと自分のところを見てこう歩いてるわけです。これ律法に一生懸命守ってるから他のが目に入ってない状態なんですね。でも私たちクリスチャンと言われていても、クリスチャンじゃない人でもね、みんなそうですけれども、自分のこと、自分の周りのことだけで精一杯で、それで他の人たち、ちょうどあの良いサマリア人、良きサマリア人でも半殺しになっていても、それ通り過ぎるようなことをしばし行っているわけなんですね。で、それが今度は教会外にも広がっていく必要があるですね。自分の教会だけではなく、今度は教会外の人にも広がって、まず教会の中で来る人たちに対して私たちが交わりを広げていく必要があるし、今度は教会外になっているわけですね。で、幸いにも私たちは、同じ場所を違う教会の人と使っています。しかも外国の方々です、ですね。で、この人たちはどういうところを通っているのかな。もちろ なんか、ね、ボロボロ ね、あの服を着ているわけじゃないです。小敷でも何でもない普通の服装を着てちゃんとした生活をしているわけですけれども、けれども全然違う、まあ、外国に住まれた方は分かるかと思いますね。今もいらっしゃいますけれども、外国に住んだら全然同じ生活してて もう全然違うところを通ってるんですね。だから在留異国人を愛しなさいっていう命令が聖書の中にあるんですよね。あなた方もエジプトで在留異国人だったじゃないかですよね。で、今度どんどん広がっていくわけなんですよ。そして自分の国を超えます。聖書は、実は地境は何て言ってますか。聖書では神は実にその一人子をお与えになったほどに世界を愛された、世を愛されたっていうからね、世の中っていうふうに私たちはそのいわゆる世間という意味でよくこう聖書を読んだ時は思っちゃうんですけれども、実はあのコスモスっていう言葉かな、確かギリシャ語はですね、宇宙論的な世を言ってるんですよ。 イザヤ書を見ても島々とか地の果て果てとかですね、そのような言葉が使われていて、神様の愛というのは世界なんです。ですから世界なんです。でこの前6月ですか6月ですね、カルバリチャペル のパスターズカンファレンス、牧師会議に、私行かせていただきましたね。ミルエッタまで、カリフォルニアまで行きましたが、で、まあ、最後にですね、テーブル囲んでですね、まあ、私韓国語も話せますからね、韓国人の牧師たちという、まあ、こう交わって、で周り見たら、もうテーブル見たらファッと気づいたら、もう韓国人のカルバリの牧師と、あとは韓国にいる白人なんですけども、宣教師がいてですね、韓国グループになってたんですが、でそこに突然ですね、20代前半の若いお兄さんが座ったんですね。話を聞いてったら、そのテーブルにいるメンバーがみんな目が点になりました。何かと言いますと、彼はこれからアメリカ国内で聖書学校を開き、そこにいる先生たちは皆韓国語で教えるか、あるいは韓国語の訳をつけて教えるかなんですけども、韓国の子どもたちを、若い子たちを呼んで、そしてカルバリーチャペルの聖書学校、つまり韓国人用の聖書学校をこれから始めるということです。もう学校法人も取って F ビザも取れるって言ったらですね、アメリカを住んだことある方はみんなって思うかもしれませんが、それをもう 2,3 年のうちにやったんです。資金どうだったのか、お父さんが銀行家で、それでもう退職して、で後継ぎをするかどうかということで、いやそれは私はしないとお父さんに言ってですね、まあ、一部を、まあ、その最初の資金でやって、で韓国人のコネクションどうなったのかって言ったら、彼は1年弱ですね、韓国にいたことがあるんですけども、全然韓国語も話せないんですが、女子学生を集めようということで、そのまま韓国に飛んでって、アポイントも何もなく、アポも何もなく、そのまま突っ込んで一つ一つの教会の中に入ってって洗練をしたんです。そしたら何十人かな、100人近く、100人まで行ってないですけど、数十人の学生が集まりました。もう一回言います、若い兄ちゃんです、25になってなかったと思いますただただ信仰によって歩んでいくんです。そしてわかりますか、神はその一人をお与えになったことに、何ですか、世界を愛されたんです、ですね、地境を広げてください。ここまで広げることができるわけなんですね。で次に3つ目の願い求めは、御手が私と共にあるように。この御手というのは何かって言ったら、主が守ってくださる、主が導いてください、そういう意味です。主が共にいてくださいという意味です。でモーセがですね、この金の子牛で罪を犯したイスラエルのことを取りなしてこう祈りました。もしあなたご自身が私と一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。ですか、これから約束の地に入るときに、この神様が共におられるのでなければ、乳と蜜が流れる地だと言ってもですね、全然意味がない。主が共におられるのでなければ意味がないよって、このようにモーセが神様に訴えたわけなんですね。そしてこの主の御手がありますようにというのは、私たちにも条件があって、私たちも神の御心の中にいなければいけないという条件があります。カデシュバルニア、約束の地の手前のところにいた時に、イスラエルの民が、そしてそこで彼らは行かないと決めた時に、神様は40年間アラノを放浪するという、その裁きをお与えになったわけです。そして、でもとにかく行ってみようって言った人がいたんですね。そしたらモーセが、行ってはならない、主が共におられないからあなたたちは負けると、こう言ったんですね。その正確な言葉じゃないですよ、今こうアレンジして話したんですが。で行ったらコテンパンにやられて戻ってきたんですよ。 同じことをしてもですか、主が共におられるのでなければ、あるいは私たちが主の御心の中にいないのであれば全く意味がないんです。だから私たちが教会に来ていても、物理的に教会に来ていても、主の御心の中に、神の意志の中にいるかどうか、これが主の御手があるかどうかで決まってくるわけなんですよね。で、次に、最後に、災いから遠ざけて私を苦しむことのないようにしてくださいますようにという祈りがあります。この災いという言葉は、悪ですね、悪いことと訳すことのできる言葉です。イエス様が悪より救い出し賜えと祈りなさいと命じられたのと同じ祈りです。遠ざける、そうですね、悪って私たちを近づけます、引き寄せようとします、罠に私たちが引っ掛けるように仕向けていきます。心の望むままに行っていけば悪を行うのはごく自然です。だから善を行うのは信仰によってはっきりとした決断が要されるのであって困難なのです。ですから遠ざけてくださいとヤベツが祈りました。そしたら約束、苦しむことがないよって言ってるんです。悪を行うってその時は楽しいですよね。ああやったぜ。でも入った食べた時は甘くても、箴言にありますね、入ったら砂利になるっていう言葉がありますが、その直後からその苦しみが始まっていきます。そのようにならないように私を災いから遠ざけてください。で、私たちはですね、最初の方に戻りますが、どうしても自滅的自虐的なものを持っています。それはどうしても自分が滅んでってしまうんじゃないかっていう恐れがあって、その通りにあえてやっていく、つまり罪を犯していく、悪いことをしていく。で、自分が一旦罪を犯したら立ち返ることができないというふうに思ってしまって、もうこれをやり続けるしかない、そのように負けてしまう、抗うことができない、そのように考えてしまう。でもその時にヤベツの祈りを捧げてください。自分を祝福してください。地境を広げてください。御手が置かれますように。悪から遠ざけてくださいですね。そしたら最後に、そこで神は彼の願ったことを叶えられたってあります。素晴らしいですね。神は祈りを叶える方です。願いを叶える方です。第一ヨハネの5章の14節と15節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私の確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。ぜひですね、今週祈る時を持ってください。ご自身が悲しみ苦しみの人なのかどうか、あると思います。皆さんの領域の中で祝福してください。祈っててください。